牧ひろかがお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワーク。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきます。毎週木曜日はアメリカニューヨークとつなぎます。マンハッタン5番街にあるアットニューヨークスタジオから、ニューヨークに住んでいるフラワーレポータージャーナリストの佐藤めぐみさん呼んでみましょう。佐藤さん。
Still summer greetings everyone. This is Megumi Sato reporting live from New York City. And how are you, Hiroka-san?
はい、元気にやってますが、残暑が本当に厳しいです
ね。え、でこっちもずっと暑かったの で、ね、もうね、そろそろ涼しくなってほしいなと思ってたらですね、はい、ちょっと願いが通じすぎちゃってですね、ここ3日連続ぐらい最高気温20度なんですよ。
最高気温が？
が、そうなんですよ。それで、もう雨がしとしとザーザーとね、はい、もう3日間降り続いて、もうかわいそうですね。あの、ツーリストとかもブルブル震えちゃっててね、タンクトップとね、短パンのままですからね、みんな。
あ、そうですよね。
そう。だからもうなんか、なんでこんなに極端なのかなっていうね。
急に秋がやってきちゃったような。
急に秋がやってきたんですけど、明日はなんかまた30度ぐらいになるっていうしね。
風邪ひかないようにしてくださいね。
そう、もうなんか名残惜しいのか惜しくないのかよくわからないっていう ね、感じなんですけどね。
はい。
そう、まあでも秋になるとね、こう何気にアメリカ人が楽しみにしているものの一つが、テレビのニューシーズンなんですよ。
うん。
ね、テレビ、あの、アメリカではね、習慣的にテレビのシーズンっていうのは、秋ね、10月頃始まって、はい、春の5月頃に終わるのが普通なんですね。な、学校の楽器みたいなんですけど。なので、はい、ヒットドラマとかも、うん、ね、夏の間3ヶ月ぐらいずっと再放送するんですよ。
はあ、そうなんだ。
そう、ね、日本と全然違うんですけどね。はい、だから、こう、オフィスとかね、フリンジとかハウスとか、こういうあの、ヒットドラマ。
うん。
やっとニューエピソード見れるとね、秋になると。
なるほど
ね、はい、で私がすごく楽しみにしてるのは、ドラマじゃなくてサーデネーナイトライブというね、
うん、
あの、なんて言うんだろうかな、バラエティショーですね、
うんうんうん、
毎週土曜日に NBC で生放送してるんですけれども、はい、これね、毎回セレブが司会して、うん、それでなんかこうお笑いとかにも参加して、うん、でパフォーマンスはスーパースターがこう出てくるみたいなね、
うん、
あの、昔の8時だよ全員集合みたいなね、
あ、ああいう感じの、
はいはい、そういう感じのね、うん、そうで、しかもね、あの、もうすごい長寿なんですよ。こっちはね、長寿番組多いんですね。ドラマでも5年続いてやっと一人前と言われるぐらいなんですが、そんな中でね、このサーダデーナイトライブもう35年続いています。
わー、すごい
ね。え、だからもうゲストに出てくるのもね、もうジェイローとかブリットニーとかジャスティン・ディバレイクとかトム・ハンクスとかね、
もう
ロバート・デ・ニーロとかね、ミツとかリリー・ガガとかボンジョビとかアリシャ・キーズとかもなどなどなどなどね、
豪華。
そう、もうすごい豪華で、まあこんなすごい番組なんですが、
はい、
このアメリカを代表する番組の制作スタッフにね、日本人の若者がいるんですよ。
へー。
しかもこの人は日本のテレビ業界を一人で飛び出して、ね、ニューヨークに渡ってチャンスをつかみました。今日はこの方、根本龍一さんね、サタデーナイトライブのアシスタントプロデューサー、彼をインタビューしたので、それを聞いてください。
はい、では佐藤さん、よろしくお願いします。
はい、お願いします。It's 3:10 a.m.Eastern Daylight Time. Today's weather was showers. High was 74 and low will be 67 degrees Fahrenheit. さあ、アメリカで35年も続いているこの国を代表するヒットバラエティコメディ番組 Saturday Night Live。 ここで昨シーズンアシスタントプロデューサーデビューしたのが根本龍一さんです。もともとテレビ東京の動物バラエティペット大集合ポチタマのディレクターでした。そんな根本さんに転機が訪れたのが5年前、フレンズみたいな何年も続くアメリカンスタイルのシットコム、コメディドラマを作りたいと思ったのがきっかけだそうです。ただし、アメリカに行ったからといってすぐに仕事があるわけではありません。特に、ネットワークね、 NBC、 しかも大ヒット番組のプロデューサー、競争率が高いというよりこういう仕事めったにありません。求人があるわけでもない、業界に知り合いもいないということで、根本さんはまず映画関係の学校に入学しました。さあ、ここでどうやってチャンスをつかんだんでしょうか。
たまたまなんですけど、そのサタデーナイトライブのディレクターの方がたまたまうちの学校にあのゲストスピーカーとして一回講義をしに来たんですよね。でその時に、あ、これはいいチャンスだ、これはいいと思ってですね、レクチャーが終わった後にあのちょっと行ってですね、あのインターンとか なんか人募集してませんかっていう話を聞きに行ったところで、別のプロデューサーの方の、Eメールをゲット、インタビューをしてインターンになったと。
自分を売り込んだわけですね。
そうですね、僕非常にここは苦手なところで、僕めったにしないんですけれども、まあ、本当はしなきゃいけないんですけどね、もっとね、これはチャンスだと思ってですね、
やっぱアメリカでチャンスが欲しいと思ったら、うん、やっぱそのぐらい、ね、自分をどんどん売り込んでいかなきゃいけないっていう。
そうなんですよね。もうどんな、なんかこうチャンスの尻尾を見つけたら掴めってよく言われますけど、バーだろうがなんだろうがどこにでも行って、いろんな人と話して、で自分が好きなことを話して相手が興味に乗ってきたり、もうすごくラッキーでその人が同じ興味を持っている人を紹介してくれるかもしれない、いろんな人と話せと、まあ、人と出会える場所にはどこにでも行ってなるべく話すようにはしてましたね。
あ、ここだっていうところで尻尾をつかめたわけですよねきっとね。
そうだと、
いつもそうやって心がけてたからね。
うん、苦手と顔をしかめながらもチャンスの尻尾をつかんだ根本さん、サクセスへの第一歩を踏み出したんですが、いやープロデューサーになったけど本当に大変、英語だってネイティブにみたいにわからないからやばいことだってあったなんて言ってました。
やばいと思ったことあります。一度ですね、ミーティングが開かれていて、うちのそのディレクター、一番偉いディレクターがですね、なんか言葉を言ったんですよ。これをグーグルしてくれって、ネットで調べてくれって言って、その単語をなんか言ったんですよ。でそれはバンドの名前かなんかだったんですけど、僕全然聞き取れなくて、だけどそのミーティングルームにはプロデューサー、ライター全員いたんですよね。そこでちょっと恥ずかしくなってしまって聞き返せなかったんですよ。でもまあとりあえず、あ、分かった、じゃあ調べてきますと言って部屋を出たんですけど、コンピューターの前に立ってどうしよう、なんて言ったか分からないってなってしまったんですけど、その時にたまたま非常に僕は同僚に恵まれててですね、同じ年ぐらいのプロデューサーが一人いるんですけど、携帯でですねテキストメッセージを送ってきて、今言ったのはなんとかかんとかだよ、分かったってこうメールを送ってくれたんですね。で僕はそれで、ああ助かった、
優しい
んですよ。僕はもう泣きそうになりましたね本当に。で後であれなんで俺分かってないと思ったとかって言ったら、顔に分からないって書いてあったって言われてですねそうかなとか思ってですね、非常に助かりましたね。
こうやってなんとかワンシーズン乗り切った根本さん、でも現実はなかなか厳しいです。プロデューサーとしての契約は1シーズンごとだから、さあこれからもうまくいって活躍できるように応援してますよ根本さん。さあちょっと話は変わって、サタデーナイトライブというのはブリットニーとかジェロなどのセレブゲストも参加して繰り広げるお笑い番組ですが、よく日本とアメリカは笑いのツボが違うって言いますよね。その辺どうなんでしょう、根本さんに聞いてみました。
僕日本の笑いはもう完全にフィジカルコメディだと思います。
フィジカル、うん、
体で表現する、もう声のトーンで表現する、顔で笑わせる、アクションで笑わせるっていうのが僕日本のコメディは割と多いんじゃないかと思います、うん、だけどアメリカは完全に、そういったフィジカルなものはまずありえないので、完全に文脈、言葉で笑わせると、
なんかよく風刺が効いてるって言うじゃないですか、
うんうんうん、
社会ネタとか政治ネタとか、
うん、みんなが思ってるんだけど普段言えないことをそのまま言っちゃう、人種的なネタ、それから性的な、例えばゲイとかレズビアンのネタ、そういったことって大っぴらにはそんなに普段は言えないんだけど、でもみんな何かしらそれに関して、そういったデリケートな問題に関して何らかの意見を持ってるじゃないですか。それをこう、あ、言えないんだけど、あ、言っちゃったっていう面白さ、
意地悪く言うんじゃなくて、うんうんうん、それを面白くして言っちゃうみたいな。
そうそうそう、
そう、アメリカはあくまで言葉で笑わせるのが基本です。でもここ数年アメリカでは日本のお笑いを YouTube なんかで見る人出てきてるんですね。言葉じゃなくてアクション中心だから、言葉わかんなくてもね、わかるんですね日本のお笑いが、テレビでもたけし城がオンエアされたり、サイレントミュージアムのアメリカ版が作られて MTV でオンエアされたり、日本の笑いも少しずつ入ってきています。根本さんもそういう2つの国のお笑いの架け橋になれたらと言っていましたね。え、別の国から来たどうしても一緒にガーッと笑い合えば心が通い合うってもんですよね。通い合うってもんですよね、マキさん。
いや、まさにそうですよね。笑いのツボが一緒だったり、一緒に笑うだけで今日一気に親近感が湧くっていうか、 仲良くなれますよね。
ねえ、だからこの間ね、ほらご紹介した、うん、あの田口智朗さんの映画みたいに、
はいはい、
ね、字幕がついてれば結構みんなギャハハって笑うんですよね、
う
ん、
そういうことですよね。
ね、だからちゃんと伝わるものは伝わるっていうのはなんか嬉しいななんて ね改めて思っちゃいましたね。
いいものはやっぱり国を越えていくんですね。
そう、あの逆にね、アメリカのお笑いね、みんなギャハハって笑ってんのに言葉わかんないから笑えないとめちゃくちゃ悔しいですよ、
うん、ああなるほど、
ね、私だけ全然笑ってないみたいなね。
あ、そういうこともあるんですね。
そういうこともありますね、う
ん、あの実際にでもこの方会ってみてどういう感じの方ですかね、本さん。
いや、もうむちゃくちゃオープンで明るい人ですね、
はい、なんかもう自分も売り込んでどんどんどんどんみんなの助けもね受けて素晴らしい人だななんて思っていたんですが、
ね、もう思わずね、なんかちょっと助けてあげたくなっちゃうようなね、はい、そういうオーラがありますね、いい感じの人です、本当に、
うん、
頑張ってほしいなと思います。
そうですよね、本当に、はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。